この前クリーニングを出したものを取りに行ってですね、そのアーケードを歩いてクリーニング屋さんまで行ったんですけど、アーケードを歩いているのに雨が落ちてきたんですよ。で、私直接当たるものですからね、皆さんのように髪をしたことがないので、もう直に当たるわけです。頭に来るなと思いながらですね、こういう苦情は誰に陳情すればいいんだろうと思って、精霊を下らないんですけども、だいぶアーケードを歩いた割にはだいぶ濡れました。まあそういうことでした。聖霊降臨の手術を迎えました。この祭日が終わると、教会の暦は復活節から年間の季節に移ります。アレルヤの祈りも聖霊降臨翌日からお告げの祈りに戻ります。お告げの祈りとアレルヤの祈りの切り替えは、幼い頃母親がしっかり教えてくれました。中学までしか卒業していない母ですが、今の人生の教師でいてくれます。ありがたいことです。お告げの祈り、アレルヤの祈りでも気づかれた方がおられると思いますが、聖霊降臨の出来事も御昇天の出来事同様、復活したイエスとの結びつきを大切に考えて黙想するのが良いと思います。聖霊降臨の出来事はイエスが教えておいたことをことごとく理解させ悟らせる体験でした。第一朗読であらゆる国からエルサレムに帰ってきていた信心深いユダヤ人たちが、地方出身の田舎者に過ぎない弟子たちが神の偉大な技を語っているのを聞いて、あっけに取られたとあります。聖霊がとどまっていた弟子たちは神の国の福音を単なる読み聞かせとか受け売りのように語ったのではなく、イエス・キリストの身分において大胆に語りました。霊が語らせるままに語ったのです。霊が語らせるままに語った、それは止まらないおしゃべりやいつまでも続く世間話ではありません。弟子たちが3年間共にいたイエス・キリストの教えを聖霊の導きによって深く悟り、正確に語り始めたのです。聖霊はイエスが弟子たちのそばにいた時と同じように教え導いてくれるのです。聖霊降臨の出来事を中田神父の体験からこうではないかなと思う時があります。それは一度にたくさんのことができた時です。例えば受難の手術の1週間は、司祭たちはいくつもの説教を準備しなければなりません。受難の手術、聖木曜日、聖金曜日、復活徹夜祭、復活の手術日中、1週間で5つも説教を準備しなければならないのです。すべてこの朗読が違います。そうなるとすべてこの朗読に合った説教を用意する必要があります。生涯に一度だけ1週間に5回説教をしなさい、そういうことではありません。毎年多分50年ぐらい準備しなければならないのです。50年分材料がどこかにあればよいですが、おそらくそんなものはどこにもないです。この聖霊の1週間の準備を全ての司祭が、まあ可能じてであるのか できているのは、私は聖霊の働き、聖霊降臨の恵みだと思っています。芸術家、作家とか画家とか漫画家とか、こうした人が言うセリフがあります。作品が降りてきた。中田神父もそういう体験をしてきました。説教が降りてくることがあるんです。それは突然やってきて、まごまごしていたら去っていきます。突然やってくるものですから、もうすぐそこで書き留める必要がある。でもそのおかげで、さっとできる、そういう体験がたまにあります。もちろんめったにではありません。多くの説教は悪戦苦闘してバタ震いながら用意をしたものです。話しながらも納得してないんだけどなと思いながら話していることも、結構あります。それでも聖霊降臨の恵みは十分信じるに値します。私たちは聖霊の照らしによって自分では解決できなかったことを解決し、理解できなかったことを理解することがあるのです。それは間違いなく聖霊が注がれて助けてくれたということでしょう。口でどれだけ説明を受けても理解できなかったことが、ある日理解できるようになる。父親になる前は父親の話が理解できませんでした。母親になる前は母親の言い聞かせが理解できませんでした。いざ父親母親になって、父母が教えてくれたことが理解できるようになる。そこには聖霊の働きがあるのです。ただ父になれば、ただ母になれば、誰でも理解できる、そういうことではないんです。私たちが聖霊降臨を少し難しいと考えていたかもしれません。復活したイエスの語る言葉がしみじみと分かるようになる。イエス様ばかりでないでしょうけど、この言ってもらったことがしみじみ分かるようになる。私たちはこのような形で聖霊の照らし、聖霊降臨の体験をしているわけです。選ばれた人の特殊な体験ではないということです。聖霊を受けた弟子たちはあちこちで宣教するようになりました。私たちは献身の奇跡によってすでに聖霊を受けた人ですから、宣教の務めは私たちにも向けられているのです。いつかあなたが父母になった時にわかるよ。その時聖霊が働いて理解させてくれるよ。私たちの宣教はこういった声かけから始まるのではないでしょうか。